今朝恵みをいただく御言葉はダニエル書3章です。ダニエル書3章、ダニエル3章、はじめに1節から7節を宣言いたします。ネブカデネザル王は金の像を作った。その高さは60キュビト、その幅は6キュビトであった。彼はこれをバビロン州のドラの平野に建てた。そしてネブカデネザル王は人を使わして大衆、長官、総督、参議官、財務官、司法官、保安官、および諸州のすべての高官を召集し、ネブカデネザル王が建てた像の奉献式に出席させることにした。そこで大衆、長官、総督、参議官、財務官、司法官、保安官、および諸州のすべての高官は、ネブカデネザル王が建てた像の奉献式に集まり、ネブカデネザルが建てた像の前に立った。伝令官は大声で叫んだ。庶民、諸国、諸国語の者たちよ、あなた方にこう命じられている。あなた方が角笛、二冠の笛、盾ごと、三角琴、ハープ、風琴及び諸々の楽器の音を聞くときには、ひれ伏してネブカデネザル王が建てた金の像を拝め。ひれ伏して拝まない者は、誰でも直ちに火の燃える炉の中に投げ込まれる。それで民が皆、角笛、二冠の笛、盾ごと、三角琴、ハープ、及び諸々の楽器の音を聞いたとき、庶民、諸国、諸国語の者たちはひれ伏してネブカデネザル王が建てた金の像を拝んだ。アーメン。では一言お祈りをいたします。ハレルヤ、私たちの愛する主イエス様、あなたが今日も我らともどもと共におられるこの幸い、この恵みを感謝いたします。あのダニエルの3人の友人たちが火に投げ込まれた時、第4のものであるあなたが共におられ守っておられました。そのあなたが今2人また3人とあなたのもとに集うこの中に共におられますことを感謝いたします。あなたの栄光を私たちがしかと知ることができますように、恵みを今朝も与えてください。どうかそれを取り継ぐし、このしもべをあなたが支配し、あなたの御旨そのものを語り尽くすことができますように、どうかしもべを支配してください。また聞く人々の耳をあなたが清め、通りよくし、あなたの御旨、あなたの命、あなたの御言葉、それを豊かにいただき尽くすことができますように、どうかあなたが開いてください。初めから終わりまでの一切をただあなたの支配の御手にお委ねし、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ハレルヤ。素晴らしい我らの主イエス・キリストの皆を褒めたたえ賛美いたします。いよいよね、明日金先生が日本に、来日されます。本当にね、いろいろな手続きや、また扉が目の前に立ちふたかっていたんだけど、しかし、それはすべて主が開けてくださり、トントン拍子に、ここに至るまでにしてくださいました。ダニエル書を、今回、ね、講義において、キム先生は、ね、行います。それに先立って、今日またこのダニエル書から恵みをいただいていきたいと思います。で、まあ、3章の方に今日開いております。2章までは、礼拝の中において、見てきたんですけども、ネブカデネザル王、バビロンの王、彼は、2章のところにおいて、本当にこのダニエルが仕えるイスラエルの神の栄光を、ね、見ました。で、それで、この、ね、ダニエルの仕える神こそ誠の神に違いない、ということで、ダニエルを、非常に高い地位に、 立てて、そしてそのダニエルが、ね、この3人の友人、ね、シャデラク、メシャク、アベデネゴの、ね、3人、彼らを、ね、高い地位に、ね、上げてくださいということで、でそれで、王様は、ね、この3人を高い地位に上げました。でそういうことがあって、後にですね、このネブカデネザル王は、ね、金の像を建てるんですね。まあ、ドラの平原というところにおいて、まあ、非常に広い平原です。もう億単位の人が、そこに集まっても、収容できるほどの、まあ、そういう平原、そこに、集めて、そしてそこに、この、ネブカデネザル王は金の像を建てるんですね。まあ、このネブカデネザル王のその意向を、ね、全世界に表すために、ね、本当に多くの、高官たちをそこに集めて呼びます。で、そして、このネブカデネザルが建てた金の像を拝め、ね、まあ、バビロンの神の像ではあるんですけど、しかし、ね、ネブカデネザル王自身の栄光を表すために、まあ、この像を建てて、そしてそれにひれ伏さない者は、ね、誰でも直ちに火の燃える炉に投げ込まれるという厳しい命令が、ね、与えられました。で、それで、ね、人々はその像の前にひれ伏して、ね、拝むんですね。本当に世の中、いつの時代でも、ね、王は絶対的な、ね、その、権威を誇るために、ね、何々をせよ、出なければ死刑だ、ね、ということを、これは非常に、ね、よく聞く話です。ネブカデネザル王を、ね、そういうふうにしました。また、近代においても、ね、この金の像ではなくても、ね、自分が建てた、ね、そのイデオロギーを、ね、これの前に絶対服従だ。それに逆らうものは死刑だ、ね。本当に共産主義の中においても、それはよく聞く話です。で、それで、人々はその前に、ね、ひれ伏すんですね。大勢の人々はひれ伏すんですけれども、ね、心の底からひれ伏したりは、しないのが、まあ、大部分の人でしょう。で、そのひれ伏している人々がですね、ちらちら隣を見るんですね。あいつはひれ伏してるだろうか、ね、こいつはひれ伏してるだろうか、ね、横目でちらっと、ね、見て、あ、ひれ伏してる、ね、というのをチェックしたり、あ、こいつひれ伏してない、ね、チェックしたりするんですけども、当時も、ね、そうでした。チラチラ見て、あ、こいつひれ伏してないというのを、ね、見た人たちがおります。ひれ伏していない人たちというのがユダヤ人の、ね、このシャデラク、メシャク、アベデネゴの3人でした。8節から見ていきますと、こういうことがあったその時、あるカルデア人たちが進み出てユダヤ人たちを訴えた。彼らはネブカデネザル王に告げていった。王よ、永遠に生きられますように。王よ、あなたは角笛、二冠の笛、盾ごと、三角巾、ハープ、風、風琴及び諸々の楽器の音を聞く者はすべてひれ伏して金の像を拝め、ひれ伏して拝まない者は誰でも火の燃える炉の中へ投げ込めと命令されました。ここにあなたが任命してバビロン州の事務を司らせたユダヤ人シャデラク、メシャク、アベデネゴがおります。王よ、この者たちはあなたを無視してあなたの神々に仕えず、あなたが建てた金の像を拝みもしいたしません。告げ口が、ね、ここにおいて、ね、行われます。共産主義において、ね、本当に告げ口がはびこって、で、それで、まあ、あること、ないことを告げ口して、そして、ね、隣人の本当に妬む人々を、ね、突き落とそうと、ね、地位を落とそうとして、まあ、このようなことをするんですけども、まあ、この、ね、人たち、横目でチラチラ見て、で、それで、ね、ユダヤ人のことをずっと、ね、妬んでいたんですね。ユダヤ人というふうに、ね、彼らは訴えました。で、それで、それから、ね、彼ら、12節では、ね、ここにあなたが任命してバビロン州の事務を司らせた、ね、ユダヤ人というふうに言っております。そうです、ね、このバビロンの王ネブカデネザルが任命したんですね。この3人、確かにダニエルの推薦を受けて、高い地に据えられたんですけど、しかしこの3人、ね、やはりできるんですね。有能なんです。 ですから、ネブカデネザル王が、ね、特に知っている、ね、この3人でした。あなたが任命してバビロン市の事務を司らせた、ね、というふうに言っています。ですから本当にこの3人できるゆえに有能ゆえに、高い、地位特に本当に目立っていたんですね。それを、ね、あの面白がらない人たちが、まあ、この3人でいつも、ね、訴える機会を探し求めていたんですけど、ついに見つけたんですね。あ、ひらしていない、チャンスだ、ということで、まあ、訴えてるんですけども、で、それで、ね、13節。そこで、ネブカデネザルは、怒りたけり、シャデラク、メシャク、アベデネゴを連れてこいと命じた。それで、この人たちは王の前に連れてこられた。で、王様はね、わざわざ、直接の、まあ、裁判を開くんですね。こんなことを聞いたら、ね、もう物理に呼び出すまでもなく、そんなことをするものは死刑だ、ね、言えばいいものをわざわざ呼び出すんです。まあ、この3人を、ね、まあ、よほど助けたかったのか、ね、まあ、知りません。で、14節から見ますと、ネブカデネザルは彼らに言った。シャデラク、メシャク、アベデネゴ、あなた方は私の神々に仕えず、また私が建てた金の像を拝みもしないというが本当か。もしあなた方が角笛、二冠の笛、盾ごと、三角巾、ハープ、風笛、および諸々の楽器の音を聞くときにひれ伏して私が作った像を拝むならそれでよし。しかしもし拝まないなら、あなた方は直ちに火の燃える炉の中に投げ込まれる。どの神が私の手からあなた方を救い出せよう、非常に、ね、大風呂敷を広げました。どの神が私の手からあなた方を救い出せよう、ね、ですからネブカデネザルはこの時、ね、神よりも自分を上としていたんですね。本当に傲慢な、ね、状況でした。ネブカデネザル、ね、2章において、本当にダニエルの前にひれ伏して、ね、捧げ物をダニエルに捧げさせようとしたような、こともあったんですけど、しかしもうそれもコロッと、忘れて、結局、ね、再び傲慢になってしまうんです。で、本当にネブカデネザルが、ね、構築したシステム、彼が立てた、ね、そのイデオロギー、ね、この前にひれ伏さないことから怒ってるんですね。ダニエル、このネブカデネザルは、ね、この3人に、ね、あなた方は私の神々に仕えず、ね、私が建てた金の像を拝みもしない、ね、ですから私が建てた何々、ね、私の、ね、神々、彼、ね、私の神々というふうに言っておきながら、でもどの神が私の手からあなた方を救い出せよって、ね、ちょっと矛盾していることを言ってですね。ですから、彼結局神々ということを言って神を敬っているかのようでいて、実は自分を神として、ね、立てているわけです。彼が、ね、立てた、像であり、彼が立てたシステム、ね、いろいろな楽器の名前が出てきます。ちょっと私の、まあ、コンピューターの選手をひらがなが振ってないので、どういう、名前なのか、ね、風笛なのか風琴なのかちょっとわからないんですけども、まあ、いろんなそういうシステムを構築してですね、風笛ですか、三角ごとですかまあ、ヘブラ、まあ、これ、アラム語ですね。ダニエル書2章以降ですね、ヘブラ語ではなく、アラム語で、書かれているんですけども、でこの、ね、まあ、どういう、ね、楽器なのか、ちょっとよくわかりませんけれども、そういう、ね、自分が立てた、ね、このミュージックを流して、ね、で、それでこの楽器を使って、で、それで、私を拝め、もう本当に悪魔サタンはですね、そういうふうに、自分を拝むように、システムを構築して、ね、それの通りに従わない者は、死刑だ、というふうに、まあ、させるんですけども、けれども、この3人の友人たち、本当に神様に対して、誠実を守ります。忠実を守ります。どんな人が立てたシステムにね、もう、拝めと言われても、しかし、ただ拝むべきは、唯一、誠の神なるお方のみ、ということを、この三人は貫き通します。そして、この、ね、こと、このことを通して、誠の神なる主が栄光をお受けになるんですね。 16節から見ますと、シャデラク、メシャク、アベデネゴはネブカデネザル王に言った。私たちはこのことについてあなたにお答えする必要はありません。もしそうなれば、私たちの仕える神は火の燃える炉から私たちを救い出すことができます。王よ、神は私たちをあなたの手から救い出します。アーメン、ね。本当に素晴らしい信仰告白ですね。私たちはこのことについてお答えする必要はありません、ね、もう答えは出てるんです。彼らはこの誠の神に仕える、ね、そして、その神は全知全能なるお方、ね、万能なるお方、私たちの仕える神は火の燃える炉から私たちを救い出すことができます、ね、繰り返します。王よ、神は私たちをあなたの手から救い出します。アーメン、ね、神様は、ね、火の中からも人を救い出すことができるという信仰告白ですね。神様は、ね、何しろ火さえも作られたお方、ね、その火の中、ね、通常火の中に投げ込めば燃えます、ね、けれどもその火の中に投げ込んでも、ね、救い出すことができるお方が私の使える神です、ね、言うんですね、さらに18節で、しかしもしそうでなくても、王よ、ご承知ください。私たちはあなたの神々に使えず、あなたが建てた金の像を拝むこともしません。アーメン、神様は確かに火の中から救い出すことがおできになる、お方ですけれども、しかしたとえ神様が、ね、身旨によってこの3人を火の中から救い出さないとしても、それでも、彼らは、他の神々には使えないという立派な信仰告白をしました。ここで、ね、この3人は、ね、神様にはもしかしたら、ね、火の中から救い出すことがおできにならないかもしれないという、そういう保険で、ね、言ったんじゃないんです。もしそうでなくても、ね、ということ、ね、いや、神様は火の中から皆さんを、水の中から火の中から、あの災い、この病、この、あらゆる災害から救い出すことがおできになるお方です。で、その神様は万能なるお方でありますけど、しかし、ね、主の御旨により、あなたの寿命はここまでだよ、ということで、ね、その命がたとえその災いによって、ね、捕らえたとしても、しかしそれでも、ね、自分はこの神様に対する忠実を捨てません、という、そういう信仰告白なんですね。これを、ね、聖なる絶対服従待機組と言います。絶対服従待機組という、言葉がダニエル書テキストに、ね、出てくるんですけど、これ、どうも韓国の軍隊用語のようなんですね。日本語にはない言葉です。絶対服従待機組、この、ね、絶対服従待機組になりなさい、きっと金先生は、ね、言うと思いますけれども、ね、本当にこの神様の言葉に対して、イエス様に対して、ね、本当のその御言葉に対して絶対服従待機組になるならば、時代を、ね、動かし、この時代にこの神様の素晴らしい栄光を表す器として主は用いるんです。これ、ね、誰も彼もが絶対服従できるわけではありません。しかし本当にこの神様に対するこの御言葉に対しての本当にこの服従する心構えを持つ人を、神様は時代を変革し、その時代に神様の栄光をもたらす器として用いてくださるということが、このダニエル書3章から分かるんですね。で、この3人がその信仰告白をしました、ね、すると、ね、19節、するとネブカデネザルは怒りに満ち、シャデラク、メシャク、アベデネゴに対する顔つきが変わった。彼は炉を普通より7倍熱くせよと命じた。で、7倍熱く、もう絶対必ずやこれを殺せって、ということですね。ネブカデネザルはもう怒りに満ちました。もうみんなの前で、ね、自分が立ってた像を拝まないと、ね、もう公に拒否されたからには、もういかにこの3人が、ね、有能であったとしても、ね、また目にかけていたとしても、ね、もう怒りに満ちて、ね、顔つきが変わりました。もうきっと鬼のような怒り狂った形相になったんですね。7倍熱くせよと、もう本当に無茶ぶりを、ね、します。で、20節、 また彼の軍隊の中の力強い者たちにシャデラク、メシャク、アベデネゴを縛って火の燃える炉に投げ込めと命じた。軍隊の中の、まあ、本当にトップクラスに有能な、ね、力強い者たちにこの3人の、ね、者たちを、ね、投げ込む、ね、もう本当に、筋肉隆々で戦いにたけた、ね、人たちが徴用されて、でそれでこの3人を縛って火の燃える炉に投げ込む、ことになりますけれども、20節、そこでこの人たちは上着や下着やかぶり物の衣服を着たまま縛られて火の燃える炉の中に投げ込まれた。王の命令が厳しく、炉が甚だ熱かったので、シャデラク、メシャク、アベデネゴを連れてきた者たちは、その火炎に焼き殺された。もう本当に、この、兵士たち、かわいそうですね。王様の命令が厳しくて、ね、まあ、こういうことになってしまった。本当にこの、暴君に、ね、よって、厳しい命令がなされると、こういう有能な人たちが死んでいくんですね。さらに23節から、シャデラク、メシャク、アベデネゴの3人は縛られたままで火の燃える炉の中に落ち込んだ。その時、ネブカデネザル王は驚き、急いで立ち上がり、その顧問たちに尋ねていった。私たちは3人の者を縛って火の中に投げ込んだのではなかったか。彼らは王に答えて言った。王様、その通りでございます。すると王は言った。だが私には火の中を縄を解かれて歩いている四人の者が見える。しかも彼らは何の害も受けていない。第四の者は姿は神々の子のようだ。アーメン。第4の者が現れました。しかも、ね、彼ら4人は火の中を何の害も受けておらず、ね、普通に歩き回っているんですね。この第4の者は神々の子のようだって、書いてあります。そうですね、神の子、神の御子はイエス・キリストですね。旧約の中に現れたイエス・キリストです。しかも大勢の人々が見ている前で、ね、公に、しかも火の中においても何の害も受けていないありさまで、ね、この神の子イエス・キリストが現れて、そしてこの本当に神様に従い通した3人も守られているありさま、ね、それが、ね、現れました。旧約に現れたイエス・キリスト、本当に主は歴史に直接介入されるんですね。イエス様が旧約の時代に中において聖書の中で、ね、最も多くの人々の前に現れた出来事がこのダニエル書3章の出来事です。本当に人々のこの神様に従い、ね、神様に対する忠実誠実を、ね、守る人々、この三人を通して神様が直接現れてご自身の姿を公開して、そうして異邦人を救い、異邦人に対して神様の栄光を表すことに用いられたんですね。本当にイエス様は共におられて、そしてどこにおいても、ね、誰を通しても本当にこのイエス・キリストを、ね、まあ、誰でもこのイエス・キリストに対する忠実を守る人を通してイエス・キリストは、ね、現れ、そして歴史に介入してくださるんです。火の中においても、ね、この第4の者が、ね、いる。今、この時代、この中においても2人また3人、ね、イエス・キリストを中心とする集いの中に、ね、また、ね、ここの現場のみならずインターネットを通してこの、ね、祈りの会に共にいる皆さんのその部屋においても、イエス様は共におられて、そして第4の者として、皆さんの職場、皆さんの家庭、皆さんを訴える者の中において、皆さんを守ってくださるお方が、このイエス・キリストです。さらに26節から、それからネブカデネザルは火の燃える炉の口に近づいていった。シャデラク、メシャク、アベデネゴ、意図高き神のしもべたち、すぐ出てきなさい。そこでシャデラク、メシャク、アベデネゴは火の中から出てきた。 大衆、長官、総督、王の顧問たちが集まり、この人たちを見たが、火は彼らの体に効き目がなく、その頭の毛も焦げず、上着も以前と変わらず、火の匂いもしなかった。アーメン。で、本当に驚くべきことです。もうね、火があまりにも熱くて、ね、屈強な兵士たちが、ね、その火で焼き殺されたほど、もう入り口に近づいただけで死ぬほど熱かったにもかかわらずですね、けれどこの三人、ね、火は彼らの体に何の効き目もありませんでした。髪の毛一筋すら失われませんでした、ね。どういうことでしょうね。焼けたのは彼らを縛っていた縄だけ。彼らは火に投げ込んだ兵士たちだけ。でも彼ら、ね、髪の毛一本たりとも、ね、損なわれなかったんです。本当に驚くべきことです。冒頭で宣言した、ところ、ルカの21章なんですけども、そこにおいてもですね、あなた方の髪の毛一筋も、ね、損なわれることはない、という方が書いてあるんですけども、ルカの21章、ちょっと12節から19節を見ていきたいと思います。これ、ね、終わりの時代、終末の時代、ね、今の時代、終わりの時代と言われてるんですけども、その時代において起こる迫害、ね、またあらゆる困難の中においても、髪の毛一筋も、ね、失われることはないということが書いてあります。ルカ21章の12節から見ていきます。しかし、これらのすべてのことの前に、人々はあなた方を捕らえて迫害し、街道や牢に引き渡し、私の名のためにあなた方を王たちや総督たちの前に引き出すでしょう。それはあなた方の証をする機会となります。アーメン。ね、かつてのダニエルの時代、あの三人は、ね、王の前に、ね、迫害され、捕らえられて、ね、引き渡されて、でそれで、連れて行かれたんですけど、しかし、誠にいい証をする機会として用いられました。これはこれから後の時代にも、ね、起こります。本当に私たちも、この、ね、絶対服従待機組として、ね、イエス様の御前において、ね、待機していたいと思います。14節から。それでどう弁明するかはあらかじめ考えないことに心を定めておきなさい。どんな反対者も反論できず、反証もできないような言葉と知恵を私があなた方に与えます。しかしあなた方は両親、兄弟、親族、友人たちにまで裏切られます。中には殺される者もあり、私の名のために皆の者に憎まれます。しかしあなた方の髪の毛一筋も失われることはありません。あなた方は忍耐によって自分の命を勝ち取ることができます。アーメン。本当に、ダニエルの3人の友人たち、まさにそれを通ってきました。彼らは、ね、迫害されて王の前に引き立てられていきました、ね、裁判直接させられました。でそれでもう本当に、ね、火の燃える炉を7倍熱くせよという厳しい命令で、ね、縛られてそこに投げ込まれました。けれども第4のお方イエス様が彼らを守り、そしてむしろ多くの人々の前に証の機会としてこれが用いられました。私たちも本当にそのようなことあります。皆さんもうすでに経験したかもしれません、ね。本当に皆さんがイエス様を信じるゆえに、ね、親、兄弟、姉妹、ね、友人、職場から憎まれて、不当な扱いを受けたかもしれません。けれども、皆さんがあくまでイエス様に対する信仰を貫いたら、ね、皆さんが守られて、むしろ皆さんがさらに用いられた、ね、経験、ね、証を持っている方すでに、ね、あるかもしれません。まあ、私も、ね、かつて仕事をしている身で、ね、イエス様を信じている、ね、というゆえに、まあ、いろんな、ね、馬鹿にされたりはしたんですけど、しかしその職場においてさらに重用されて、ね、用いられて、ね、ということ経験もありました。皆さんも本当にこのイエス様に対する信仰を捨てないのであるならば、ね、皆さんがを通してイエス様が働いて、そしてさらに、皆さんをこの世の中においてより、ね、重く用いられることに、用いられるようになっていくんです。 ここにおいて、イエス様が、言われました。その時どう弁明するか、あらかじめ考えないことに心を定めておきなさい。どんな反対者も反論できず、反証もできないような言葉と知恵を、私があなた方に与えます。アメン。本当にその時証の機会として用いられます。そして誰も反証できないような、誰も文句言えないような、ことを主が、させてくださり、皆さんの唇を通して、あるいは皆さんの技を通してイエス様が働いてくださるんですね。けれども、16節ではしかしそれでも、親族の者に、裏切られたり、あるいは殺されたり、する、ものも、あると書いてあります。本当に主の素晴らしい、印、奇跡、不思議を見ても、また皆さんを通して誰も反論できないような、その、まあ、立証されたとしても、それでも殺すようなものは確かにいるんです。けれども、イエス様が言われるのは、あなた方の髪の毛一筋、も失われることはありません、別にこれ髪の毛引っこ抜かれたら、それでも髪の毛が、抜かれないかとかそういう話ではないんですね。皆さんの、魂、皆さんの思い、一筋たりとも、もう恐怖とか恐れとか、そうしたものに、よって、ま、ひるむことがないんですね。主が与えてくださるんです。決して動じることなくひるむことはない、そういう確固とした証しするために必要な立ち振舞い、成り立ち、いざ大勢の人々の前に告発され引きずり出された時においても決して失われることのない品性、本当に御国の成り立ち、それが与えられるんです。ステパノがそうでした。ステパノは本当にたった一人、大勢の人々の前に晒し出されて、大勢の群衆に、もう罵声を投げさせられ、もみくちゃにされ、石を投げられても、それでも彼の心は一筋も失われることなく、イエス・キリストの、栄光を見つつ、眠りにつきました。彼は、石を投げられました。死にました。けれども、彼は栄冠が与えました。ステパノス、彼の名前そのものが冠という意味なんですね。本当に彼のごとき、本当に素晴らしい、栄光が、主の栄光を表す器として、そのための栄光が、彼に与えられました。皆さんもこの時代、本当にこの主の御言に対する、絶対待機組になりましょう。で、さらに、ダニエル書、3章、28節からですね、王様がですね、びっくりして神様を褒めたたえるんです。ダニエルの3章28節から、ネブカデネザルは言った。褒むべきかな、シャデラク、メシャク、アベデネゴの神。この、ネブカデネザルが、褒むべきかな、賛美したんですね。褒むべきかな、シャデラク、メシャク、アベデネゴの神。神は見つかりを送って、王の命令に背き、自分たちの体を差し出しても、神に信頼し、自分たちの神の他は、どんな神にも仕えず、また拝まないこのしもべたちを救われた。それゆえ私は命令する。庶民、諸国、諸国語の者のうち、シャデラク、メシャク、アベデネゴの神を侮る者は誰でも、その手足は切り離され、その家をゴミの山とさせる。このように救い出すことのできる神は他にないからだ。それから王はシャデラク、メシャク、アベデネゴをバビロン州で栄えさせた。アーメン。これが結論です。本当にこの主に対する信仰を守り通すならば、忍耐によって命を勝ち取ることができるんです。ルカの先ほどの20章で、あなた方は忍耐によって自分の命を勝ち取ることができますと、20章の19節に書いてありました。そうです。髪の毛一筋も失われることなく、むしろ命を勝ち取る。ルカの福音書はそこの命、それプシュケというギリシャ語、昨日のメッセージ概要に書いてあったんですけども、プシュケは 思い、意志、感情、心なんですね。結局この神様に従う志を持っているならば、このプシュケ、思い、意志、感情を失われることはないんです。むしろ逆にこの王様の命令が怖いから、人の目が怖いからといって、この神様に対する証を捨てるとするならば、結局それを失ってしまうんです。私はしっかりとこのイエス様に対する思い、意志、感情、これを失わないように、しっかりと保ちましょう。そういうならば主はそれを守り通してくださり、そして本当にたとえ火の中でも水の中でも救い出してくださる主が働いてくださいます。たとえ皆さんがそれでによって殉教するとしても、命失われるとしても、しかし皆さんの心が、思いが、髪の毛一筋奪われることなく、ステパノのごとく殉教者としての冠をいただくことができるんです。どうかこの時代、このダニエルの友人たちのように、本当に主に対する証をしっかりと保って、主の栄光のために豊かに用いられていく皆さんであり、主の栄光が皆さんを通して表されますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ、愛するイエス様。シャデラク、メシャク、アベデネゴを火の中において第四のものとして現れてくださり、救い出してくださった、守ってくださったイエス様、そのイエス様が今私たちの神であり主であることを感謝いたします。イエス様、どうか一人一人を祝福してくださいますように、報いてくださいますように、一人一人が本当にあなたの御名のゆえに主よ、今こうして仕えており、またこうしてインターネットの回線を開いて共に礼拝を捧げ、共に祈りに参加しているゆえに、そのイエス様、あなたが一人一人を守り、この時代からまたあらゆる困難から、コロナから、またあらゆる権威から威力から一人一人を守り、むしろ一人一人を通してあなたの栄光を表してください。どうか用いてください。ダニエル書、主よ、来週キム先生が講評弁を取られます。カイ先生が通訳されます。一人一人が働きます。どうかその一人一人の手の技にあなたが祝福を注いでくださり、あなたの栄光を表してください。あなたが確かに生きて働かれるということを、主よ、それを示してくださいますようによろしくお願いいたします。あなたは最善以外の何者もされないお方であることを感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。
ハレルヤ、愛する天のお父様、大いなる御名をあがめ賛美いたします。イエス様、あなたは生ける神の御子キリストです。今日も私たちの主であり、王であり、贖い主であられることを心から感謝いたします。今日もあなたがダニエル書を通して、またルカの福音書を通して、主が私たちを証しするために私たちを力づけてくださり、そして私たちがあなたの御言葉を忍耐して守り通した時には、私たちは自分の命を貸し取ることができると結論づけてくださったことを感謝いたします。主は褒むべきかな。どんな体制の中にあったとしても、この異なったイデオロギーの中にあったとしても、このダニエルたちは、この若き青年たちは主の信仰を守り通しました。信仰の創始者であり完成者であるこのイエス様から目を離さず、しっかりとこの信仰を保ち続けました。その結果、世においてはこの処刑されるという目に遭い、浮き目に遭いましたけれども、でもその中で主は彼らを守ってくださいました。彼らの信仰告白、必ずこの私たちの神は私たちを守ると、この信仰告白ゆえに、あなたは彼らを守ってくださいました。どんな状況にあったとしても、私たちの命、このプシュケ、思い、心、感情がイエス様を見ることができますように、イエス様を守り抜くことができますように、助け導いてください。今この私たちの人生だけでなく、私たちが今ニュースで垣間見ているウクライナとロシアのことも覚えます。ロシアが自分たちのイデオロギーをこのウクライナに叩きつけ、降伏しなければ戦争を仕掛けるという、この中にあったとしても、ウクライナの人たちは、私たちの領土は私たちが守ると、私たちは彼らには屈しないという思いを持って 宣言し、そしてどんな状況に陥ったとしても彼らは自分たちの領土を守り抜きました。主よ、私たちがイエス様に対して守り抜かなければならないこの御言葉がまた信仰があります。どうかウクライナの人たちのように、私たちもこの状況あったとしても、またダニエルのようにどんな状況にあったとしてもイエス様に対する信仰を守り抜くことができますように助け導いてください。聖なる絶対服従待機組として私たちの信仰を培ってくださっている今、このテフィリンがあります。このテフィリンによって私たちがますますこの御言葉を蓄えて、イエス様力を声太らせていく私たちでありますように。今日の御言葉に感謝して、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。